しりとりペンネーム。先週は20世紀のラッキーファームから静岡県清水市にお住まいのみなもさんに来ていただきましたね。みなもさんでいいと思うんだけど、これがもし水面さんだったら、しりとりにならない。どうもならん。でも確かめようがない。みなもさんだとしてですよ。みなもさんのもから始まるペンネームのご紹介です。今週も20世紀のラッキーファームから引っ張ってきました。愛知県尾張市にお住まいの元軽高校鉄拳会長さんです。懐かしいお名前だね。このね、元軽高校、軽ってアルファベットなんだけど、鉄拳会長さん、鉄拳ってさ、あれかな、鉄道研究会かなとも思ったんだけど、でも、皆さんのハガキって私結構視覚情報として記憶に残ってて、鉄道研究会の方の鉄拳じゃなくって、鉄の拳だった気がするんだよね。違ってたらごめんね。とりあえずですよ、元軽高校鉄拳会長うさんなので、来週はうから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど。
No problem。
改めまして、こんばんは、中川明子です。今日も宇宙感漂うオープニングが皆さんの耳に届いていることと思います。あなたの心のウエハース、ラッキーファームプラス。今日も40分くらいあるかな。最後までよろしくなんだけど、今日はちょっとお知らせがあるよ。さあ、今日もまったり行くよ。毎日暑いね。みんな私の言うことを聞いて、ちゃんと冷たいアイテム買ったかな？冷たいタオルとかね、首に巻くチューペットのなんか丸くなったやつみたいなやつ見つかった？正しい名前がわからないから進められないんだけど。でね、今日気づいたんです。キチュルさん、先週で殿堂入りですね。おめでとうございまーす。いやー、これで何人殿堂入りしたかね。1、2、3、4、5、6、6人かな。そしてね、今日はもう一人発表があるよ。クミノンさんなんだけど、おはがき採用はね、1枚なんだけど、今までもう10枚以上イラストを描いてくれてて、そうなの。イラストも15枚ぐらいなってんじゃないのかな。めっちゃ描いてくれてるので、それも数えるとですよ。もう、殿堂入りでいいかって思ったんですよね。クミノンさん、殿堂入りおめでとうございます。というわけで、今7人、クミノンって書いとくね。キチュールも書いたよ。呼び捨てか、今日も。そう、なんだか思ったよりも、どんどん殿堂入りさんが多い、増えているよ。そう、私も着々と皆さんに送るグッズをね、今作っている途中だから。今日もストップウォッチが、壊れたままです。電池を入れ替えるのがちょっと面倒なタイプ？背面を全部プラスドライバー、ちっちゃいプラスドライバーで、こう、6個ぐらいネジを取らなきゃいけなくて、まあめんどくさいからって、やってないっていうひどい。背面開けてみたら、あ、ごめん、ゴンだって。 ストップウォッチを落とした。どんな電池が、単電池なのか、ボタン電池なのか、そこすらも分かっていないというね。開けてみたらさ、見たこともないような電池が入っていたらどうする？電池入ってなかったらどうする？何か不思議な力で動いていたらどうする？だけど、今日は、普通の時計としてはちゃんとまだ動いているの。うん。なんか、ボタン押したらさ、24アワーとか、表示が出てきたんだけど、なんだろうね、これ。わかんない。ちゃんと、時計としては、機能してるので、大丈夫。さあ、今日はお知らせから行こうかな、じゃあね。気がついたら、もう、今日の配信は7月19日ですか？下旬。7月下旬。学生の皆様的にはもう夏休み、マジか？もう目の前。目前？もう夏休み入った？どうなの？夏休みじゃない。だからね、もう ちょっと若干焦っていますよ。高校野球のね、地方予選も始まってるし、何が待っているかというと、皆さん、8月25日は、ラッキーファーム記念日ということで、8月25日って火曜じゃないんですよ。火曜じゃなくてもって歌がありましたね。ラッキーファームの CD で。8月25日になんかやりたいなと思って、これはもうちょっと、状況的にもみんな集まるっていうのは難しいと分かっておりますので、前もやりましたけど、ツイキャス生配信はどうでしょう？1時間ぐらいですかね。8月25日の9時かなと思っています。木曜日なんで平日なんでね。9時くらいだとみんな聞けるかな？どうですか？ほぼほぼ決定でこれで押していきたいと思います。8月25日ラッキーファーム記念日にツイキャス生配信をやります。みんなからのコメントを拾いながら、私が1時間暴走するという、番組にしたいと思います。ねえ、そこでまたなんかちょっとした皆さんにお知らせとかやれたらいいなと思ってるんですけども、あれとかね、間に合うかな、あれ、絶対このラッキーファーム配信中にやりたいんだよねっていうことがさ、ちょこちょこあるじゃないですか。なので皆さん8月25日開けといてね。夜よね。その時までに私もちゃんと健康を維持して、今の時代これがもう最たるものでしょ。体が資本、免疫力アップするために、体力をつけるために、日々ね、私もちょっとしたトレーニングをやっているんだよ。私がトレーニング？社長がトレーニングだとって思ったかもしれないけど、役者は体が資本なのでね、全然やってなかったわけじゃないんだよ。だって腹筋背筋とかさ、もうゆるくなっちゃダメじゃないですか、どんな時もね。そう、まあ私がどんなトレーニングをしているかっていうのはここで言っちゃうと、私言っちゃったことによってなんか満足してトレーニングやめたりしたらダメなので、もうちょっと黙っとこう。いや別に誰も知りたいなんて言ってない、誰も知りたいとは言ってないのにね。さあ今日もおはがきを、まずはこの方です。安井健さん、久しぶり、おかえり。ちょっと待って安井健、今日も呼び捨てで行こう。安井健、ちょっと待って、職業があった、社長の老眼鏡で、私まだ老眼鏡持ってないもん。職業、この世に存在していないわ。社長の老眼鏡は、量だって。老眼鏡は。この間の、持ってきたメガネ、マジ老眼鏡じゃないからね。普通の、禁止のメガネだから。あれ、禁止だから。社長、お久しぶりです。年度が変わって、おやおや。年度が変わって、社長のラジオを落ち着いて聞く時間もないくらいの忙しすぎる日が続いておりましたが、やっと落ち着きました。そして、やっと最新号のラジオに追いつくことができました。しりとりペンネームで読まれたのをすっ飛ばされたり、いや、すっ飛ばしたわけじゃないんだよ。 それをしばらく忘れられていたり、殿堂入り制度ができたり、いろいろあったんですね。やっと落ち着いたので、また社長への定時報告を再開しようと思います。とりあえず、インストールして起動していない、三重クエストを始めようと思います。かっこ、岐阜クエストは、昨年クリアしました。それでは。そうなのね、岐阜クエスト早いじゃん、もう昨年クリアしていたとはね。そう、三重クエストね、私、やる詐欺だったんだけど、これ私、夏休みの宿題にしようと思って撮ってあるんだ。ほんとだよ。夏休みも始まる。7月下旬からがなんとなく世の中の夏休み期間だから、私も三重クエストを夏休みの課題に、自由研究にして、三重を、三重に詳しくなる。三重に詳しくなろうと思います。なんて言ったって私の三重といえば長島スパランド一色ですからね。長島スパランドのすごいあの絶叫マシンとか乗りたかったんだよね。なんだっけ、すごいのがあるんだよね。すごいのがあるの。私絶叫マシンめっちゃ得意ってわけじゃないけど、耐えられはするので。耐えられるってこう気絶しないとかそういうこう受動的な耐え方ですけれども、積極的になんか楽しむまでいけるかどうかわかんないけど、でもせっかく行ったなら乗りたかったなぁ。もう何年前、四半世紀ぐらい前になっちゃうの。いや20年ぐらい前か。今もまだあるのかな、あの絶叫マシン。名前変わってこうバージョンアップとかしてるかもしれないね。私が今までに乗った一番やばい絶叫マシンって、富士急ハイランドだったかな、あの足がプラーンってなるやつ、はやぶさだったかな、足があの足を下ろす床がないやつ、あれ床、ジェットコースターは普通あの乗るよね、箱みたいなのに、箱みたいに乗るんじゃなくて、座席が上から吊り下がっているあの上にレールのあるモノレールみたいな感じだけど、床がない、足プラーンって、恐ろしい。だってどっち進んでいくかわかんない、あの上にレールがあるから見えないんだよね。どっち進んでいくかわからないジェットコースターなんて、言葉を失うよね。こう叫べる時ってまだ余裕があるんだもんね、きっとね。さあ夏だなという話題、レモン&ライム、レモン&ライムももう殿堂入りね。この間私盆踊りが好きだって話をして、皆さんの地区のあのメインの盆踊りっていうかスタンダードナンバーは何っていう、問いかけましたが、それに対する答え、盆踊りといえば、あられちゃん温度しかないでしょう。そうなの、あられ、あれか。あの、あられ温度で、んちゃちゃちゃ、みたいな、やつ。そう。ほら、あんまりちゃんと歌っちゃうと、ジャスラックに引っかかっちゃう。あえてね、あえて外して歌ったんだから。気を使ったんだから。みんなあられ温度は知ってるのかな、ペンギン村にいいかと思りゃみたいなやつだよね。そっか、確かにあられ温度も踊ったかな。いや、あられ温度よりも前だもん、私の時代きっと。そう、盆踊りについてまたこの方も書いてきてくれてます。ひなとむ、本名ひなとむっていうか、ペンネームを全部読むと、ひなつきとまる。愛知県東海市なんだね、お住まいがね。あの、皆さん、こういう、はがきじゃなくなったから、どこどこにお住まいのっていうのがなくなったよね。だから、愛知県東海市にお住まいのっていうのが、めっちゃ新鮮だわ。愛知県だわ。 お牛座 A 型、盆踊りの話が出ましたので、一筆書こうと思います。うちの地元では、盆踊りの曲に、荻野目洋子さんのダンシングヒーローがあって。マジか。子供の頃には、子供の頃には、まったりというか眠くなるような曲の中に、いきなりポップというか、ロックなナンバーが流れてきて、前奏が流れてくると、ダッシュで輪の中に入り、踊り終わったらまた輪から外れるってやっていたのはいい思い出です。ちょっと待って、まったり眠くなるような曲っていうのは、一般的な盆踊りのことかい？眠くなるかな？まあ、リズム的には、タンタラッタタみたいな、このぐらいの速さかい、まったり眠くなるっていうのは。でもさ、笛だの太鼓だのが流れて、こう血湧き肉を踊るまではいかないかもしれないけど、燃えません、盆踊り。まそんな中にちょっとダンシングヒーローが始まったらちょっとおーってなるけどね。確かにね。でもダンシングヒーローで踊る、どういう振り付けなの？荻野目洋子さんのあの振り付けの、あれかい？最近、なんだっけ、めっちゃダンシングヒーローが流行ったじゃない？どこかの高校がダンス部が踊って。でも、あれは最近だもんね。あんなすごい踊りを、盆踊りで踊ったら、ちょっと酸欠になっちゃう。ああいうのじゃないんだろうけど、ダンシングヒーローの、あれか、バックダンサーが踊ってた的な、どっちにしろ、ちょっと高度なんじゃない？どんな盆踊りだったんだろう。それでも盆踊りだから、ぐるぐるぐるぐる回りながら踊るんだよね。見てみたい。検索してみたらきっと出てくる。ダンシングヒーロー盆踊り。盆踊り、なんだっけ、北海盆なんだっけ、違うな。私が踊ってたのって、なんだろう。北海道では北海盆歌とかあったと思うんだけど、青森ではなんだ？でもやっぱり炭鉱節とかだったのかな。さあ、夏の話題は、これにて、22世紀はこうなると、あと、F1、こんな F1 は嫌だーのお便りが、追いかけて、また何通か来てるので読みたいと思います。まず22世紀ね。銀つば。いて座大型。断念リスナー。この断念リスナーっていうのは、20世紀当時、ちょっとね、遠いところに住んでて、電波が届かなくて聞くのを断念したんだよっていうリスナーさんです。こんばんは、小社長。22世紀に欲しいものは水中ベッドです。呼吸可能な水中で寝れたら最高に気持ちよさそうではありませんか。腰痛もなく熟睡できそうですね。あー、そうだね。銀つばは腰痛があるのかい？腰痛、確かにね、合うベッド探すのって難しいよね。ベッドって硬すぎてもダメだし、柔らかすぎてもダメだし、こう、起きた時になぜか肩が痛いとか、枕が合ってないんだろうね。そう。中に水が入ってるベッドなら今もあるけど、水中だよ。水中をクラゲのように漂いながら寝れたら、そりゃ気持ちいいかもしれない。で、水中の冷たさだけは味わいたいよね。冷たさを味わいながら、浮遊感？でもちょっと待って。水中で呼吸が可能になったとするよ。でも、水中で寝ようって思ってこうトプーンって入るじゃない？水に。そしたらさ、 浮いちゃう、浮いちゃうのでは？普通に脱力の状態だと、人は、2% だけ水上に出るんだよね。つまりこう、浮いちゃう、水中にとどまれない。あ、とどまるために、あれか、なんか重い靴とかを履くのかい？なんか重いパジャマとかを着るのかな？重いパジャマ。砂とかが仕込まれているパジャマをあえて着て、水中に漂う。え、でも、寝返り、寝返り、トップ、みたいな。ああ、でも、ね、水中で息ができるようになったらいいね。やっぱりさ、私も、北の人間なので、北の人間なのでっていうこともないかもしれないけど、こう、海とそんなに親しく育ってなかったから、北の海って本当に、夏でも、なんていうの？あんまり入りたくない色をしてた記憶しかないくって、もちろん北でもさ、綺麗な海はあったと思うよ。でも、なんか、灰色っていうか、波が高い、こう、ジャパーンっていうような海に、こう、頑張って入るみたいな思い出しかないから、その、海の中で自由に泳げたりしないんだよね。うん。うまく潜れない。浮いてきちゃう？こう、素潜りができない。素潜りで貝を取ったり、ウニを取ったり、できない。潜っていけない。やっぱりそれはいっぱい息を吸っちゃうからかな。怖いから。で、いっぱい息を吸いすぎて、肺にいっぱい空気があるから潜れない。そうね、いいね、水中ベッドね。22世紀だもの。水中ベッドぐらい。水中ベッド、だから、水中で息ができるようにするためには何を身につければいいの？ボンベとかじゃダメだよ。ボンベはダメよ。ボンベは怖いから。水飲むよ。何を身につければ、でも、あれ、VR 的なもので、何を言おうとしてるか、わかるかね。VR で、もう、全身を、もう感覚的な、すべて、VR の世界に入れますよ、みたいなのはできるじゃない？きっと22世紀を待たずに。それに入って、水中設定にして寝ればいいんだ。ね、安全だし。私、岡島二人さんの本も結構好きで読んでて、なんだっけ。あれは、クラインの壺。クラインの壺っていう面白い、もう時代超先取り、もうすごい前の本なんだけど、20年ぐらい前の本なんだけど、VR のバーチャルリアリティのものを使った。たどたどしすぎるだろ。VR の装置が出てくるの。それね、なんて言ったらいいんだ。あれは、なんだ、酸素、違うな。酸素カプセルみたいな、人が寝っ転がれるようなカプセル。あれか、日焼けカプセルみたいな、入ったことないけど、そういう形のカプセルに入って、そうすると、ちょっと怖いんだけど、水みたいな液体が満ちてきて、うわ、溺れるみたいな、ちょっとドキドキするんだけど、トプンって、全身、その液体に浸っちゃっても、不思議と息ができるぞみたいな。その液体が、すべての体の感覚を、きっと
実際の体に伝える液体なんだよね。だから、VR の世界で風を感じたり、物に触ったり、もちろん水中にもきっと行けたりする。そういう機会がきっとできてるはず、22世紀は。あ、もっと、もう35分じゃなくて、計算するよ。25分経ってるね。でも大丈夫、ラッキーファームプラスは40分番組だから。もうちょっと、もう一枚読むよ、読むよ。F1、こんな F1 は嫌だーのお便り、追いかけお便りが来ています。あ、またレモン&ライムだわ。こんな F1 は嫌だー。アッコ社長こんばんは。これね、きっと私のツッコミ待ちのお便りだよね、これね。エアコンがないので窓を開けて走る。おい窓あったっけ窓なかろう F1 窓なかろう久しぶりにてか随分久しく見てないけど F1 窓できたん？この10年で窓できたん？ピットインしてこう窓をウィーンとか開けてなんかピットの人と喋ったりする。ちょっと待って。私の心の中の思い出の F1 には窓がないのだが。窓ないんだけど。どうなの？これはレモン&ライムのアッコ社長、さあ突っ込んでっていうハガキなんだと思うけど。エアコンない、エアコンないよね。でもさ、すごい暑くなるから、スーツのどこかに、クーラーあるじゃん、体じゃない、服の中が涼しくなるやつが、扇風機が内側に向かってるみたいなやつ。あれはつけてるんじゃないかい、リアルな話をすると。ねえ。まだあるよ。いたしゃしよう。いたしゃー。わあ、でもいいね。見てみたいよ。どんなアニメの、あれなんだろう。リアウィングにメカニックがサーフィンみたいに乗ってる。怖いわ。怖いわ。リアウィング。何のために、いざという時のために何かをするために乗ってるの。はぁ、もう一枚読んじゃおうかな。もう一枚読めるかな。見るかな、どうかな。これ、F1、こんな F1 は嫌だが、多分このお便りで、ラストになると思うので、今日読んじゃいます。キチュル、殿堂入りしたキチュルです。これね、昔の F1 の思い出を書いてくれてるの。地上波で F1 が放送されていたことがあったんだよね。あったの。青森は1週間遅れだったけどね。よく古舘一郎さんとかが実況されてたね。でね、古舘語録があるんですよ。それを書いてきてくれたの。私が覚えてるのもあるし、初めて聞くのもあるよ。走るイエローカード、アーバインだってね。アーバインすごいね。目を閉じればまぶたの羽馬、これもアーバインなんだけど、アーバイン、そんなに危ない走りをしていたのね。羽馬ってことは、あれ、フェラーリだったのかな。ごめんね、もう覚えてないんだ、私。一人忍者戦隊かくれんじゃ。なんとこれ、シューマッハですよ。あれ、シューマッハ、ひたひたと、あれだね、一人ひたひたと、こう、後ろに、いつの間にか迫ってた、みたいなこと、かくれんじゃの時代だったのかな。俺を誰だと思ってるんだ、双方。これだ、あれだ。俺を誰だと思ってるんだ、双方。これ、マンセル。私も好きだったマンセルです。なんか、スーパーマリオみたいなおじさんがいたでしょ、おひげの。そして、我らの中島悟るは、刻み納豆奏法。刻み納豆だっけ？私、納豆奏法は覚えてたんだけど、刻んでたっけ？刻んでたんだ。この、粘りのあるっていうかね、その諦めないぞみたいな感じなんでしょうね。納豆奏法。刻んでたかー。刻み納豆だったか。懐かしいねー。楽しかったんだよー。古舘さんの。ねー。 そうそう、実況面白かったなありがとう。そんな F1 の思い出。F1、こんな F1 は嫌だじゃなかった。F1 の思い出を送ってくれました。さあ、今日みんなにあれよ、新しいネタ募集も言いたかったんだけど、これ最後にエンディングで言おうかな。以上、リラックス、ごめんなさい、何言ってんの？しかもリラックスファームって何？フレックスファームでした。さあ、みんなはコーヒーでも準備したかね。今日は私は水だがね。まあいい。喫茶店に入ってまず水が出てきたってやつだよ。今日の水は静岡だ。静岡清水の水をいただいています。水ってありがたいよね。いつもね、実はね、このリラクゼーションタイム、後から BGM をカミカミ D がセレクトして乗っけてくれてるんですよ。海みたいな感じだったり、レゲエだったり。今日の私の喋りにどんなBGM が乗るのか、それもまた楽しみ。今日はめっちゃ空を見ているのが好きなんだけど、みんな空ずっと見ていられる？私本当に許されればずっと見ていられるんだけど、空っていうより雲なのかな。で、とにかくその空に憧れて、こう飛行機も好きだし、飛行船も好きだし、まあ宇宙も好きなんだけど、あの空とか宇宙とかってみんなそりゃ好きだろうと思ってたら、意外と興味ある人、そんなに全員が興味あるわけじゃないんだね。そんな私がやっべえぞって思ったことがあるのね。数年前、新海誠監督がさ、天気の子っていう映画を作ったじゃない。天気の子のその前情報が出た時に、やばいと思ったの。で、これは、嬉しいっていう意味の、やばいじゃないの。意味わかんないよね。新海誠監督がさ、もう、君の名はで、あ、すごい、雲、空の情景を、めっちゃ綺麗に描く人だっていうのは分かってるじゃない？そんな彼が、天気の子という、どうやらもう空が主役ですよみたいな映画を作るっぽい。めっちゃ入道雲の上を駆けずり回ったりするんじゃないだろうかと。で、何を私は危惧したかというと、なんか、私の想像する素晴らしい空が、ここで新海誠監督によって具現化されてしまっちゃうのではないかっていう危惧。なんか、うわ、これ最高の空じゃん。もう私がこれ以上のものは想像できないわ。みたいに。なっちゃったら、やだなって思ったの。なんか、100点満点の空を 目の前に突きつけられちゃったら、それ以上のものってもう想像できないんじゃないかなって思っちゃって、こうやっぱり自分の想像する何かっていうのが自分にとって最高なわけじゃないですか。どんなものでも、どんなものでもかな。なんか南の島に行きたいなって思ってて、こう南の島ってこんなだろうなって想像してる時の南の島がやっぱ自分にとっての最高点の南の島であって、で実際に行くと行ったで楽しいんだけど、きっと自分が想像する最高のものって心の中にしかないんだろうなみたいな感じそう、それで私はめっちゃビビったんですよ、天気の子が発表された時にそんな人いないよね、そんなさね、純粋に楽しみにしていればいいものをだから見に行くのが怖かったの。変なやつ。でもさ、見に行くの怖いけど見たいじゃん？そりゃ見たいよ。でもすごい見に行くまでに葛藤がありましたね。なんか、こう描かれきってしまったら、もうなんか私、その空を題材とした例えば曲を書きたいとか思った時に、どうしても新海誠監督のあの空しかもう思い浮かばないみたいになっちゃったらどうしようと思いながらも、でもやっぱ見に行きたいので見に行きましたけどね見に行きました。やっぱりでも綺麗だった、綺麗な空だった。でもきっと新海誠監督の描いた空じゃない空もあるって、思えた。見に行ったことは後悔していない。そう。なんかね、空を描けるってすごいよね。まあ、もちろんジブリ作品とかもさ、空だったり飛んでるものとか、ね、いいなぁ、ワクワクするなぁだからまあ私一番好きなのラピュタなんですけどね。次が魔女宅かなぁ。まあこういう話を始めるとまたちょっと話が長くなっちゃうんでね今日は私が新海誠監督の天気の子の公開を恐れていた話なんじゃそりゃ今日もね、付き合ってくれてありがとう。喫茶店で、もう、まだ10分も話してないけどね。お引き止めしちゃって。ごめんね、まあ、コーヒーでも飲んでくれた前、私は清水市の水を、湧き水を飲む。さあ今日はどんな BGM がついてるかな、楽しみだな。リラクゼーションタイムでした。エンディングのお時間になりましたね。エンディングでなんかお知らせしようとか言ってたけど、やめた。ゆっくりしよう、エンディングは。 今日はね、何よりも8月25日のお知らせがあったからね。8月25日木曜日、21時かな、21時ぐらいを想定しております。何とぞ何とぞ、開けておいてください。神 D がキビスを飲み切ったようですよ。皆さん、とても体にいいらしいキビス、今日私も買ってみようかなと思います。おはがきは、いや、お便りは、1週間あと1日あったら何曜日というのもまだ募集してますので、どしどしお寄せください。40分くらいかな。今週もありがとね。お相手は中川あきこでした。また来週この時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。